東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
大腸系の経血に入ります。大腸系の一番目の経血っていうか小腰、人差し指の爪の横にこの小腰というツバがあります。名前は小のようです。小では金の木の音を表しています。腰というのはその腰系の意味がします。この経脈、腰系の五腰血の中では最初の胃血にあたります。で、胃血の五腰血の五行の属性というのは金です。なぜ金かというと、胃血っていうのは木の上の水で、木の上の水っていうのは2つあります。1つは中から出ていくっていう水、つまり蒸発していく水、これは中から外に出ていきますので、これは木という属性があります。陰系の胃血の五行の属性は木になります。あともう1つの木の上の水っていうのは上から下がってくるっていう水、つまり水蒸気、木にぶつかって涼しくなって水が水滴凝縮していくということ、いわば結露です。この結露によってできた水では上から下がってくる水ですので、五行の属性では金になります。だから陽系の胃血の五行の属性は金に当たります。陰系の金と木はこれは活という関係、つまり抑制するという関係があります。木の木、中から外に出すぎないように上から下に押さえるという金の木があって、それを牽制するという役割になっています。ですから陽系の五陽血と陰系の五陽血では常にこの抑制するという関係を持っています。まず胃血、五行の属性は金になります。で、大腸系の五行の属性は金ですから、金と金って同じ五行の属性になりますので、小陽というツボは本血という役割にもなります。本血ですから五行の属性と大腸系と同じですので、だからこのツボを刺激するとほにもなりますし、あるいはしゃにもなります。刺激の方法次第で補うこともできますし、しゃすることもできます。主にこの所用というツボというのは生熱、つまり熱冷ましっていう時によく使います。基本的にこの爪の横のこのツボっていうのは針使わないです。針使わない理由としては、こういうところって針刺すととても痛いです。治療というよりは拷問に近い。特に昔の針の方は結構太いですので、今は 0.12 ミリと髪の毛より細い針が開発されてますけども、昔の針は結構太いですので、爪のところで針を刺すと結構痛いですから、治療の時にあんまり直接こう針で刺したりはしないです。で、じゃあどんな時使うかというと、血を抜く時、例えば大腸系の中には熱が溜まってる場合、主に大腸系の軽蔑ノートのところを取るわけですから、ノートのところ痛みがある場合とか、ヒリヒリ痛い時とか、熱ある時、ひどい便秘で詰まってる時とか、その時にこの大腸系の小腰のところを太いとんがってる針を使ってピッと刺して血を数滴を抜いてあげると、一気に熱冷ましの効果上がってきます。熱が下がってきて喉のヒリヒリの感覚の痛みもかまされます。大腸系と背景と表裏の関係、背景は全身の皮膚を司るわけですから、全身の皮膚の表面にとても熱い、つまり発熱している場合、背景の親指の隣の小腰というツボ、血を抜いたりするとか、あるいはこの小腰、表裏の陽系の胃血、血を抜いたりするとか、そういうことで熱を一気に下げるという効果が期待できます。小腰の次は耳管です。耳管は人差し指の第三関節の前にあります。大腸系の2番目の経血ですから、二という漢字使います。この耳管というのは五腰血の中の栄血に当たります。栄血に当たりますので、陽系の五腰血の栄血五行の属性はこの水になります。金水木火土の順番ですので、五腰血五行の属性は水に当たります。で、大腸系は金ですから、金に対しての水ですので、大腸系の金は親で、水は子に当たります。ですから耳管というのは大腸系の子血であります。子血というのは舎という 処方の時に主に使います。大腸系実症の時あるいは急症の時にこの高血圧刺激するとシャッという役割発揮するんですので、急に喉が痛くなったりとか歯が痛くなったりとか、大腸系って胸のところを通るわけですから胸焼けとかそういった症状の時にこのツボをよく使いますし、あと急に顔のところニキビができたりとか、あるいは目の物もらいできたりとか、ニキビも物もらいっていうのは大腸系の中に質が溜まっているために急にできているという症状ですから、大腸系の実症にあたります。でその場合はこの時間というツボをよく刺激してあげるとそういった症状を取ることができます。これ耳下の次に第三関節、人差し指の第三関節の後ろは三下というツボになります。三下の三というのは、まあ、三番目のツボという意味もありますけれども、あと五行で言うと数字の三というのは木という木にあたります。16は水で、27は火で、38は木、49は金、5等は銅です。ですから三というのは木の木にあたります。この三間というのは五遊穴の中の遊穴で、遊穴の属性では木です。だから三という名前とこの木という木の属性も一致しています。このツボの役割ってまあ大体時間とさほど変わらないです。まあ、時間と同じように顔面の歯とか目とか喉とかそういった腫れ痛みとかっていう時によくこの三間でまあ使ったりします。この三下の次のツボ、合谷、まあ、とても重要なツボです。合谷では大腸系の原穴にあたります。で原穴っては五遊穴の中の一種なんですけども、陰系の五遊穴は5つあります。五遊穴の中には独自の原穴がなくて、3番目の遊穴は原穴の役割になっています。でも陽系の場合は五遊穴の他に独自な原穴があります。なぜこの陽系の五遊穴の他に原穴以降多いかというと、この陽系の五遊穴に対応するのは天の六気です。天の六気、まず風、熱、暑、湿、乾燥と寒さという風、熱、暑、湿、燥、寒という6つの気に対応します。気が6つありますので五遊穴だとすると1個足りないです。だから1個足りないんですので、五遊穴の他に原穴1個入れてこの6つの気と対応するようにしています。で順番としては陽系の五遊穴、最初金からスタートして、陰穴は金、その次陰穴は水、その次陽穴は木で、その次経穴は火で、で最後の五穴は土、五行の木と対応します。陰穴の金は自然の中の草という木に対応します。陰穴の水は自然の中の寒という木に対応します。陽穴の木は、まあ、自然の中の風という木に対応します。経穴の火は暑という木に対応しますけれども、原穴は熱という木に対応します。五遊穴プラス原穴6つの経穴は天の六気に対応するという関係になっています。陽系の五遊穴は六気に対応しますけども、じゃあ陰系の五遊穴何に対応するかというと、陰系の五遊穴は味に対応します。辛い、しょっぱい、甘い、酸っぱい、苦いという5つの味があります。これも全部気です。陰系は陰の気が味になって、陽の気は天気の気、六気になるわけです。で陰系の五遊穴、陰穴からスタートして木か土金水の順番になります。木の方は酸っぱいという味に対応します。火の場合は苦いという味に対応します。輸血の土の場合は甘いという味に対応して、経血の金の場合は辛いという味に対応します。最後の合血の水はしょっぱいという味に対応します。陰気の五遊穴と陽気の五遊穴、それぞれ対応する気がちょっと違う。合谷というツボなんですけども、大腸系の原穴で熱という気に対応するというわけです。もう一つの重要な役割なんですけども、体の中には三焦があります。三焦って全身いろんなところに油の膜 に包まれています。骨の周りのとか筋肉の周りとか臓器の周りとか、この油の膜があって、でその油の膜のところからエネルギーたくさん流れています。これは三焦の気です。元気痛ではこの三焦の気集中して出てくるという場所でもあります。ですからこの元気痛を刺激すると全身の三焦の気を調達するという役割があります。この元気痛、簡単に例えると経脈を鉄道にしますと、壺は駅です。元気痛っていうのはこの一番重要なターミナル駅と例えた方が分かりやすいかなと思います。とても重要です。ここをいじると非常に影響が大きいというわけです。合谷という壺のもう一つの役割っていうのは、ちょうど大腸経っていうのは顔のところに出てほぼ顔面の周り一周して顔面の中通りますので、顔面のトラブルの時に合谷をよく使います。例えば歯が痛いとか頭痛とか目の病気とか顔面の神経の麻痺とか、そういった時に合谷をよく使います。あと麻酔治療の時です。特に上半身の麻酔の時にこの合谷を使うと、上半身の手術、例えば扁桃腺の手術とか甲状腺の手術とか、この合谷というところを使って麻酔かけたりするということもよくあります。ここを使って麻酔すると意識はっきりしながら手術を受けることができます。会話しながら手術を受けることができます。この合谷というツボって全身の気を動かす重要なツボでもあります。四関穴という両手の合谷と、あと両足の関係の上の対称、ちょうど合谷は親指と人差し指の付け根のところです。大小は足の親指、人差し指、付け根のところです。大小は全身の血液を動かすには非常に有効です。で、合谷は全身の気を動かすには非常に有効です。ですから、体の気血のトラブルがある場合は、この大小と合谷を両方刺激して、気血の状況を整ってあげるというには効果的です。これ、全身の気を動かすわけですから、妊婦さんの場合は、ここを安易に刺激しない方がいいです。下手に刺激すると気の乱れ生じますので、流産になったりするという可能性もあります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。